それでは、漢文単語 B 面の上段の説明をいたします。B の1番、けだし。発音ですね。この感じで、始まって、けだし。思うにというわけですから、英語の I think と同じですね。ですから、以下の文章とはもう切れてるわけです。けだしってこう発音で始まって、以下文章がつながるということですね。で、90%、思うにでいいと思います。しかし、時々、特に文の途中に出てくるときなど、そこで、けだし、思うに、というふうに訳すのが、おかしく感じられるときもあるんです。まあ、そういうときは、残り10%ぐらいで、全文に対する説明として、実は、本来は、何々なのである、というふうに、使うときもあります。何々というふうに今までずっと喋ってきたのは、けだし、これなり。実は、このことなのであります。みたいな感じですね。さて、その1番の下の方に、このけだしから草冠を取った形が書いてあります。けだしの漢字から草冠を取りますと、漢文公式7番の7、つまり再読文字の7番、なんぞざるの訳し方になります。ですから、漢字が似てますので、それも一緒に覚えてください。ちなみに、公式7番の丸7の、なんぞざるっていうのは、英語の why don't you とよく似てると思いませんか？つまり、なんぞが why で、ざるが don't you というわけですね。で、どうしてなんなんしないんですかということなんですけども、これは英語の why don't you も同じですけども、それをしたらどうですかと、なんなんしたらどうですかというふうに、こう、いざなってるわけですね。ですから、決してこれは詰問というわけではありません。日本人はどうしても、なんぞざる、どうして何々しないのですかというふうに、訳してしまいますと、まあ、なんとなくこう、詰問調に聞こえてしまうと思いますが、英語の、why don't you っていうのは、一番軽い、どちらでもいい、ただの提案なんですね。まあ、そういうわけで、私の B 面のデカ版のカラーの方には、なんぞ故郷に帰らざるというふうに載っております。故郷にお帰りになったらどうですかという、まあ、軽い提案になっているわけですね。B の2番、この漢字、こうとか淳という漢字ですけども、まあ、なんとなく私たちはこの漢字を見ますと、厚ぼったいという方向で、意味を捉えがちですけども、実はちょっと違うんですね。大いとか豊かという意味で使います。例えば、厚生年金なんて言いますと、生を豊かにするための年金というわけですね。その逆に、薄と言いますと、これも私たちはこの薄っぺらいって方向で取りがちなんですけども、まあ、そうではなくて、少ないとか、人情味が薄いとかですね。そういう意味で取りますので、こうと白、そういう概念で覚えてください。B の3番、公害と言います。悲憤公害などと言いまして、社会の不正を憤って嘆くことを言うんですね。政治の腐敗を、公害して、なんていうわけです。B の4番、ゴース。また、呼ぶとか、泣くと読むときもあります。熟語の問題になることが多くって、二つ字義があるんですね。一つは、呼び習わすという字義があります。まあ、それは、称号とか、英語で言う、人称、一人称とかですね。二人称とか、三人称とかいうときの、この呼び習わすというニュアンスです。で、もう一つは、叫ぶというニュアンスです。号泣というのはもう叫ぶように泣いてるわけですね。号令というのは、まあ、命令を叫んでるわけですね。まあ、そういうわけで、2つの字義が熟語化されますので、しっかり覚えてください。B の5番の国す、これも大声を上げて泣くの意です。B の6番、ここにおいてという読みは、まあ、レテンがついておればですね、必ずいけると思います。そこでというぐらいの接続詞になります。 さて、B の7番と B の8番を対にして覚えてください。つまり、これという単語が上にあるか下にあるかによって読み方が違うわけですね。これをもってと読むときは、これが下です。これが下に来てたら、これをというふうに目的語にして、これをもってと上に上げて読むことができます。しかし、これが上にあるときには、その読み方との違いを出すために、ここを持って、これをではなくて、ここを持ってとなります。まあ、どちらも上の文章の内容を受けて、こういうわけでとか、これによってとか、そういう意味ですけども、まあ、特に読み方の問題になりますので注意してください。さらに B の8番の下の方には、これによりてというちょっと違う読み方も紹介しております。B の9番、個人。だいたい入試問題として聞かれるときは1の旧友とか昔なじみが多いと思います。しかし、2番の死んだ人という訳し方が絶対に出てこないとは限りません。漢文においても個人がそのまま死んだ人という意味に取られる時も一応あります。B の10番、応接間の応の字とか、3対0なんていうの対の字、コタフと読みます。下二段活用です。コタヘズですから、へいへいふう、ふるふれへよと活用します。答えるとか、お答えするですね。カラー版のデカ版を持っている人は、私の書き込みとして、この、タイの字の上に、能力の脳と図、つまり、あたわずが書いてありますね。そうすると、子とあたわずとあげるのが、ルールというふうに、英面で説明しましたので、ことに続くってことは連体形にするわけですから、こたへずですから、へいへいふうふる、こたふることあたわずというふうに読めますよね。B の11番、忽然として姿を消すなんていうときに、たちまち、突然、思いがけずなんていうことですが、この忽然の忽の字だけを取りますと、簡単の C の13番、たちまち。というふうにも読めます。忽然という読み方とたちまちという読み方、一緒に覚えてください。B の12番、これらの漢字は副詞で読みますとことごとくです。動詞で読みますと尽くすです。どちらも出る可能性があります。ことごとくと尽くすですね。で、よく黒板に書いて当てておりますと、一番上の漢字はしばらくしますとみんな言ってくれるようになりますが、2文字目の漢字、これがなかなか入りません。この漢字も同じようにことごとくと読んだり、尽くすと読んだりするってことを一緒に覚えてください。ちなみに、動詞の尽くすというのは、終わりまで何々するとか、極めるという意味になります。下の米印ですが、例点で上がっておりますから、心を何々となったら、これはもう動詞に読むしかありませんから、心を尽くすと読んでるわけです。B の13番、毎日新聞の毎の字。変読して下から書いてきますと、ごとに。何々ごとにとなります。変読しないときは、常に。つまり、返り点がついてなければ、常にとそのまま読み下げていきます。B の14番、よく当てるときに、初期。というふうに言ったり、北に異なるという漢字だと言ったり、希望の木と言ったり、庶民の書と言ったりします。で、そういう漢字をどう読みますかって言われると、学生は、恋願う、というふうに、読んだり、願わくはと読んだりします。恋願うと読むときは、下から順当に、何々を恋願うというふうに下から上がってきます。しかし、時には、統治形で最初に読んでしまう形、それが願わくわっていう形ですね。で、願わくわっていうふうに仮に読んだとしますと、文末どういうふうになるのか、そのことが漢文公式の23番に載っております。23番というのは漢文公式の22番の英単句形のその下です。 その下にありますのが、公式23番の願望というところですね。その願望の2番を見てください。初期、北に異なる、希望の木、書、それから願う、なんていう漢字が並んでますね。それで、句形の時に覚えてもらうのは、これを統治形として最初に読んでしまう読み方は、願わくわです。で、そうなると、願わくわの文末が3つの形のいずれかになるということを覚えてほしいんです。願わくわなんなん、うん、せよ、命令形。この、うん、せよ、命令形のいずれかになるわけですね。これは、句形の時にいつも当てるポイントです。その23番の丸二から、ぼっこが左外側に出ておりますけども、願わくは何時の思いを聞かんとか聞かせよなんという読み方が考えられるわけですね。B の15番に戻ります。この漢字をこぼつとか破ると読みます。壊すとか損なうという意味です。B の16番のさというのは、いわゆる詐欺のさですね。ですから、そういう詐欺を、詐欺だとか、偽りという意味になるわけです。B の17番、在野にありて、とか、時には、野にありて、なんていう時に、野にあるとは一体どういうことなんだろう、とか考えてしまいますが、それは、官職につかず、民間にいることを言うんですね。それを在野というわけです。B の18番、向かうという漢字を、先にと読みます。以前にとか先ほどという訳になります。B の19番、作。旧暦の1日のことを言うんですね。で、これに対して、某というのは、旧暦の月のちょうど真ん中、15日を指します。古文では、この某の下にお月様の月を書きますと、望月となりまして、まあ、旧暦というのは必ず、月の真ん中の15日が満月になるように作られているわけですから、まあ、望月と言いますと、その満月を指すわけですね。ちなみに、作という言葉を使った面白いフルーツがあります。それは、8月1日という意味の、フルーツなんですけど、みかんの一種で、八作という名前のみかんがあるんですね。なぜあのみかんを発作と8月1日というのか、それは私も、わかりませんけども、まあ面白い名前ですから、それと一緒に覚えてください。B の20番、左右というのは側近の家来と答えてください。左右をして何々せしむなんていう時には、側近の家来を使って何々させたということになりますね。また、左右すというふうに動詞化した場合には、側近として補佐するなどという意味になります。B の21番、しわ。子供の子をしわと一語で呼ぶときには、まあ、大体 90% あなたで結構です。まあ、大体もう1だと思ってください。しわ、あなたはということですね。B の22番、し。まあ、二つ意味がありますけども、特にわざわざこの問題にするときは2番が多いと思います。例えば、聖の国に死少なきは何ぞや。この聖の国に死が少ないのはどういうわけだ。などというふうに、わざわざこの問題にしている場合にはですね、1番の管理とか役人だったら、それはいつだって作ることできますので、まあ、わざわざ問題にしないわけですね。そういう場合は、2番です。儒教などの徳学を治めた立派な男子。そういう死が聖の国に少ないのはどういうわけだというわけですね。まあ、この儒教と言いますのは、この王様を補佐するブレーンとして、この徳学を治めた立派な男子が、その天子なり主君なりについて政治を補佐していく。そのようなこのブレーンを生み出していく機構というものが、中国における儒教の役割であったというふうに考えると分かりやすいと思います。まあ、そういうわけで、死が 儒教などの徳学を治めた立派な男子ということになるわけです。 B の23番の死ですが、狙われる意味としては1番の軍隊を覚えてください。軍隊の単位として死という時があるんですね。これは現在の自衛隊でも第7師団とかですね、そういう軍隊の単位を師団と読む時があるんですね。ですから、死が帰ってきたなんていうと、軍隊が都に戻ってきたなんていう時があるということです。 B の24番の辞という漢字ですが、断るとか辞退するというのは、まあ、普通の発想ですから、どちらかといえば2番が狙われます。言葉という意味を持ってるんですね。例えば辞書といったら言葉の書でありますし、辞典と言いますとまさに言葉をたくさん集めたものということになります。辞林なんていうこの言葉の林というふうに使うときもありますが、まあよく、古文単語辞書とか、古語林とついたりですね、漢文ですと漢語林とついたりしますけども、漢字林とついたりしますけども、まあ、そういう字という言葉が言葉を表しているわけですね。で、字を尽くしてなんて言いますと言葉を尽くしてってことになります。 B の25番、この天然の念の字が特に白文の冒頭にあったときは逆説関係を、見抜かせようという問題になっていることが多いんです。これは平成26年、今年の早稲田の文学部の問題がそうでした。白文問題でどう読むのかっていう時に、天然の念の字が一番上についてますと、その前の文章との関係で逆説になっていることが多いというわけです。そういう時には叱れどもとか叱るにという形で逆説を表します。順説の場合には叱りそうであるということになります。まあ、だんだん当面はこの順説と逆説の読み方をきちんと頭に入れてもらって、これがだんだん慣れてきますと、もし家庭で読むならば、しからばとなりますし、天下で読みますと、しかもというふうになります。まあ、少しずつ幅を広げていってください。B の26番ですが、天然の念の字の下にこの置き字を打ちますと、しかりしこうしてとちょっと長く読みます。だいたい9割型順説で、このようにしてという意味になります。まあ、残り 10% でこのようでありながらもという逆説の場合も一応はあるんですけど、まあ、順説の方が多いと言えます。以上が B 面の上段の単語の解説でした。